皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日もね、外国の話、そして国内では東京都気候危機行動宣言表明しました。それから、まあ、長野県のお話なんかもしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まあね、今本当にオーストラリアで大変なことがね起こってて、まあなんていうかね、もう本当にこうね、普通の世界ではないということで、ちょっとね、地球の、まあ、南半球側ということなんで実感がないところもあるんですけれども、火事、山火事ということでですね、で、これは温暖化との関係というようなね、調査の報告なんかも出ていますので、また改めてねご紹介をできたらなというふうに思っています。はい、今日最初のニュースは、ノルウェーの電気自動車の比率が2019年に世界最高 42.4% になったということなんですかね。2019年、ノルウェーの新車販売は前年比 30% 増加をしたということなんですね。テスラ製品の需要が大きく伸びたということなんですけども、2019年、この新車販売に純粋な、EV 電気自動車が占めた割合世界記録 42.4% ということなので、もう、ほぼ半分近くがですね、電気自動車になっているということなんですね。で、ノルウェーは水力発電が、ね、あるので、ほぼ、まあ、CO2 を出さない電気が調達できて、それで動く電気自動車ということなのでね、車の部分で脱炭素が、どんどんと進んでいるということなんですね。2018年は 31.2%、2013年はわずか 5.5% だったということなんで、6年間ぐらいでね、本当にこう急激に伸びたということだと思います。ノルウェーは2025年までに、ガソリン車やディーゼル車の販売を禁止する国となることを目指している。2025年ですからね、もうすぐなんですよね。で、これは、まあ、ガソリン車ディーゼル車に課される税金が、電気自動車については免除されていて、こういうことがあってですね、渋滞とか大気汚染に改善もあったということなんですよね。ホルクスワーゲン、日産のリーフなんかもね、売れているようでして、ノルウェー新車販売台数14万2381台、ね、そんな中で42.4% に占めたということです。まあ、こういうことでね、ノルウェーはいち早く運輸部門で脱炭素をね、先駆けているんだろうな。まあ小さな国ですしね、とはいえ寒い国なので、そういう中でこういうことが起こっているということが非常に、まあね、先駆的になってきて、日本でもね、そう遠からずなっていくんじゃないかかなという希望的観測もあるんですが、しっかりとね、やっぱり政策でね、税金のところとかね、そういうところで政策で導入していかないといけないんじゃないかなというふうに思います。日本は、そういう技術もねたくさんあるので、それが生かされるような、ビジョン、それから目標政策をね、していくべきかなというふうに思います。まず長野県なんですけども、気候非常事態とゼロカーボンについて長野県知事が、ね、インタビューに答えておりまして、その内容を少し、紹介をしてみたいというふうに思うんですけれども、長野県の中でもですね、白馬村が、県立白馬高校の生徒に答えて、気候非常事態宣言をしたということなんですね。で、この、知事がですね、やはり白馬村でこの高校生が熱心に活動し、村長もそれに応えた取り組みが、やっぱり非常に素晴らしいというふうに受け止めているということなんですよね。グローバル気候マーチのようなムーブメントで高校生の共感を呼ぶためにも、もっとね、頑張っていきたいと、若い世代 将来気候変動の影響を強く受けるのでね、非常にまあ勇気ある行動だと思うということなんですよね。で、さまざまな、ね、人たちを巻き込んでいきたいと。で、既存の団体の長を集める形ではなく、むしろ本気になって行動しようと思っている若者や、そういう志を持つ人たちとも一緒にやれる体制を考えたいと思っていると。まあ、あの社会を動かすとなるとですね、ともすれば、何々の長みたいなのを集めがちなんですけども、それではまあね、あのまあそれも重要だとは思うんですけども、それだけではやっぱり不十分で、若い人たち、本気になっている人たち、志を持つ人たちにね、集まってもらいたいということなんだというふうに思います。で、真っ当な危機感を共有していかなければいけないんじゃないかということなんですよね。県庁内でも正確な危機意識の共有を呼びかけている。真っ当な危機感をどう共有するかがまず重要だと。長野県は、まあ、環境の分はね、他の都道府県に比べても、進めてきた県だと思うけれども、それをさらに、深掘りして具体的に成果につなげていきたいということを考えているということなんですよね。で、建築物の、ね、エネルギー性能検討制度、温暖化対策計画書の策定、小水力発電のキャラバン隊などの、ね、取り組みについてもより深掘りをしていくというようなことがあってですね、これはもう、温暖化対策に、ね、必要なことなんですけども、一人一人の行動と意思でより良い社会を選んでもらえるようなサポート、それも辛い選択ではなくてね、より自分たちが楽しみながら自分たちの地域を盛り立てることを、主体的に活動してもらうことが大切だというふうにこの長野県知事はおっしゃっているということなんですね。まあ、あの気候変動の危機被害っていうのは本当にもう辛い大変なものなんで、それをね、乗り越えていくためにそう簡単ではないので、辛い思いもするんですけども、それを乗り越えて辛い選択じゃないと、より良い社会を作っていくんだと、そういう、ね、意思っていうのは非常に重要かなというふうに、思うところであります。で、そういう中でですね、東京都が2050年 CO2 排出実質ゼロ戦略っていうんですよね。で、まあ、気候非常事態の表現って、ね、あるんですけれども、ここではもうさらに踏み込んで気候危機行動宣言を表明して、そのまあ中身も、ね、しっかりと、作っているよというようなことだというふうに思います。この一大プロジェクト、世界的な、ね、競争でもあって、都民の生命と財産を守るを基本として、魅力あふれる都市東京を構築していきたいということを知事は述べているということなんですね。ちょっとその中身を見てみたいというふうに思うんですけれども、東京は CO2 実質ゼロへということなんですね。 1.5 度目標に整合した社会システムに変えていくと。それから、やはりその都民のね、生命や財産を守るということ、それがまあ持続可能な魅力的な東京になっていくんだろうということで、これを2050年目指す姿ということを描いているということなんですね。まあ、皆さんご存知のように東京都は大消費地、ね、非常にまあエネルギーも使っている、再生可能エネルギー資源なんかはやっぱり京都市と同じで、限られている中でですね、どうやって2050年までにゼロエミッション東京を実現していくかというようなことでね、まあ、いろいろこうね、策を作っているわけで、現在ね、東京都内の排出量ということでエネルギー消費量はね、どーっと減ってるんですね。2000年頃、ピークとしてずっと 22% ぐらい減ってる。これはまあほぼ京都市とね同じような形になってるわけなんですよね。で、とはいえ、CO2 の排出量がですね、ピークが2012年なんですよね。これはまあ、排出ケースの、異なることで、ただ、それぐらいから、まあ、減らしてきているということなので、そういう、ね、状況を踏まえながら東京都はどうやっていくかということなんですね。で、東京都は、まあ、ご存知のように大きな、ね、工場なんかはそれほどなくって、やはり、事務所、飲食店、学校 工など、業務部門からの排出が多くて約4割、ねあると。それから家庭部門も 26.4% ということなんですよね。だから、少し京都に近い方、京都市と、ね、近い形の割合ということなんで、東京都と京都市という、ね規模の違いはまあ非常に大きいんですけれども、対策の、ね、あり方っていうのは似通ってくるところも多いのかなというふうに思います。で、そういう中でですね、再生可能エネルギーの基幹エネルギー化ということで、現在再エネ電力は 14.1% なんですよね。都内の太陽光発電設備は53万キロワットということなんですね。で、都庁の第一本庁舎は RE100 化をしているということなんですけれども、そんな中で2030年には、という施設は、使用電力は全部 100% 再エネにするとかですね、都内太陽光発電設備は130万キロワットにする、再エネ電力利用割合、30%、エネルギー消費量は 38% 削減、これをね、2030年に実現をして2050年には、使用エネルギーが 100% 脱炭素化ということにね、つなげていくということなんですよね。こう年限を切って、目標があり、アクションもあるということなんで、これ本当に、期待をしていかなきゃいけないな、それ実現していくことをね、応援していきたいなというところもありますけども、ゼロエミッションビヒークル、いわゆる電気自動車、それも再エネの電気で動く、自動車ということなんですけども、この東京都内でね、新車販売台数に占める割合が2018年ではなんと 1.6% なんですよね。ノルウェーとちょっと比べてはいけないんですけれども、まだまだこういう状況の中で2030年に、新車販売台数に占めるゼロエミッション自動車の割合を 50% にする、それからゼロエミッションバスを、ね、300台以上、小型路線バスは、原則ゼロエミッション化するというようなことで、この公共用の充電機であったり、普通の充電機2200機今ある、それから水素ステーションも14箇所ある中で、これを、2030年までにそういう形にしていくと、ちょっとね10年ほどで、ノルウェーに比べればずいぶん遅れるわけなんですけども、これで取り組んでいくと、2050年には、都内を走る自動車は全て、ゼロエミッション化するというようなことで、それぞれ項目ごとにですね、再エネ自動車だけでなくていろんな、部門で具体的な目標となんて言います、方策を、立っているということなので、ちょっとまたホームページなんかを見てみると、東京都がどんなことをしているか、しようとしているのかっていうのが分かるので、ぜひ参考にして、京都もそれに負けない、対策を、できるようにしていきたいなというふうに思っているところで、今日の放送を終わりたいというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。